特集最後の砦。最後の砦、海上保安庁特殊救難隊、佐藤拓也。スペシャルレスキューチーム、アルファベットで SATO TAKUYA。 1987年12月生まれ。2003年、西中学校を卒業。2010年、海上保安庁に入庁し、第9管区海上保安本部新潟県などを経て、2016年羽田特殊救難基地特殊救難隊に配属。175センチメートル、70キログラム。日本の領土面積約38万キロ平方メートルは世界で61位に過ぎませんが、領海及び排他的経済水域の面積は約12倍、約447万キロ平方メートルと広大です。国民が安心して海を利用できるよう、その広大な海域を守るために日夜従事しているのが海上保安庁の職員です。全国で約1万4000人の海上保安官のうち 1% にも満たない約120人の潜水士の中から選抜された、特に高度な救助技術と専門的知識を必要とする特殊海難に対応する救助のスペシャリストが特殊救難隊、通称特救隊です。特救隊は基地長のもと、統括隊長ほか1隊6人かける6隊合計37人で編成され、羽田にある特殊救難基地からジェット機やヘリコプターで救難現場に向かい、潜水による転覆船、沈没船内からの救助、ヘリコプターを使用した漂流者や疾病者などの救助、危険物積載船の火災、爆発の鎮火、毒物などの危険物により汚染された環境下の人命救助などの特殊海難に365日24時間体制で対応しています。このえりすぐりの少数精鋭部隊に所属している鶴ヶ島出身の佐藤拓也さんに日本の海を守る思いを聞きました。ここに写真が1枚あります。佐藤拓也さんのたくましい後ろ姿の写真が一面を占めています。写真説明。大きく映し出された佐藤さんの後ろ姿。紺色の潜水服を着たたくましい背中が大写し。顔は横向きで短く刈られた髪。背中には海上保安庁の大きな文字。その下に特殊救難隊の文字。さらにその下に18、アルファベットで拓也点 S の文字。海上保安庁及び特殊救難隊は鮮やかな黄色の文字で表されています。紺色の潜水服はラグラン袖で、肩から腕、左右の腰のあたりは同じく黄色の配色が施され、海の中でもはっきり見えるデザインのようです。写真説明終わり。海上保安庁に入ろうと思ったきっかけを教えてください。母方の実家が新潟県の柏崎市にあり、毎年海へ遊びに行くのが楽しくて、昔から海で仕事がしたいと思っていました。高校1年生の授業の時に、すでに将来希望する職業として海上保安官と書いていました。当時、海の職業と調べたら、漁師と海上保安官の2つしか出てこなくて笑い、野球もやりつつ、漠然とではありましたが、海上保安官になれたらいいなと思っていました。なぜ潜水士を目指したのでしょうか。高校2年生の時に海猿という映画があり、潜水士という仕事があることを知りました。私は船に乗ったり クルージングをするよりも海に潜ることが好きだったので、潜水士だったら海に入れるなと笑い、それが潜水士を目指したきっかけです。大学ではライフセービング部に所属し、トレーニングを中心に海水浴場のパトロールや安全管理などを行っていました。大学生の時には海上保安官になることが具体的な目標になっていました。部活の先輩などからいろいろな話を伺っていたところ、特救隊という部隊があることを知りました。面白そうだなと思い目指し始めました。大学の時にすでに潜水士よりもさらに難関な特救隊を目指していたのですか？目指していましたね。海上保安庁に入るのであれば絶対に特救隊に入ろうと、部活で走り込みや泳ぎ込み、救助指導などを一生懸命やりながら、人の役に立ちたい、社会に貢献したいという思いがより一層強くなっていったということもあると思います。大学の頃の充実した経験があったからこそですね。特救隊はどのような訓練をするのでしょうか？潜水士の訓練とは全然異なるものです。特救隊は潜水士だけでは対応が困難である、特殊な救難現場に行きます。何が起こるかわからないということが一番の違いですので、そこから緊急脱出するための訓練を行います。特救隊が設立されてから44年ほどの歴史がありますが、殉職者は今まで一人もいません。それはこれまでの先輩方の努力や経験によって積み重ねられてきた訓練を徹底的に行ってきたことによるものです。高度な救助をするための体力、知識はもちろんのこと、適切な判断力を養うことも大切です。生きて戻る術と自分の限界をしっかりと理解すること、自分の限界を超えてしまえば自分が要救助者になってしまいますので、それは絶対にないように心がけています。体力は訓練で強くなっていきます。しかし知識は自分でしっかりと理解しながら不明点を解消していかなければなりません。私が特救隊に配属された時は6ヶ月間の訓練期間だったのですが、その間の休日は予習と復習でとにかく勉強机に向かっていました。もうずっとです、笑い、すべての時間を勉強のために費やしました。ここに写真が1枚あります。横浜海上防災基地での潜水訓練。酸素ボンベを背に潜水服に身をまとった佐藤さんが潜水訓練をしている様子の写真です。特救隊員にはどのようにしたらなれるのでしょうか？毎年全国の潜水士の中から5人程度が選ばれます。体力だけでなく技能や精神力、知識、リーダーシップ、人間性などの総合的な適性を判断され、特救隊に認められると隊員になれます。日頃はどのようなスケジュールですか？当直の日は羽田の特殊救難基地に24時間待機しています。出動がない時間は主に事務作業を行っています。さまざまな事務をしながら、出動があれば中断して救助に向かいます。この事務が膨大にありまして、なんとか終わらせています、笑い。当直の日以外は施設や屋外でレンジャーや潜水、救急、火災、危険物事故対応の訓練などを行っています。ここに写真が2枚あります。1枚目は崖を使った要救助者救助訓練。切り立った崖からロープを使い注意深く下降する様子の佐藤さんの写真。2枚目は特救隊のすべてが詰まった降下機、手のひらより少し大きめの降下機が映し出されています。写真終わり。 年間の出動件数や主な救助内容は、タイ全体としては150件から200件くらい救難現場に出動します。そのうち私たちの部隊は30件程度ですね。救助範囲は日本全国の海域ですので、かなりの広範囲です。また任務は火災、ヘリコプターから降下しての救助、潜水、陸上の救助、最近で言うと生物化学兵器などのテロ対策もありますので、内容も広範囲です。陸上で救助を行うこともあります。国の機関として自発的に出動したり、都道府県知事から災害派遣要請を受け、水害などによって孤立した方をヘリコプターで避難場所などに運ぶのが主な任務です。最近では先日の台風19号の際に茨城県に出動しました。救助の場所で一番多いのは遭難船舶の上での救助ですね。グラグラと揺れている船や、まだ火災がくすぶっている船などです。沈没船や転覆船内の捜索などもあります。そのような危険な救難現場に行ったとしても事故を起こさないような準備をしていますし、安全に要救助者を救助するための訓練を日々行っています。恐怖心を超えて救助に。怖くないのでしょうか。めちゃくちゃ怖いです。笑い。恐怖しかないです。救助に向かう航空機の中で事前に転覆や沈没した船の設計図を確認します。日本の船であれば大体わかります。その図をもとにどこの区画をどう捜索しようかというのを十分に打ち合わせしてから救助に行きます。実際の現場は水中視界もほとんどないですし、自分の腕時計の時間が見えないくらいのことは普通にあります。今年あった沈没船では私たちの隊が出動し要救助者を発見したのですが、その時もほとんど視界がありませんでした。さらに流れがものすごく速く、ロープ一本の命綱を持っていて、手を離したらおそらく出てこれないくらいの迷路でした。なおかつ船が横倒しになっていて、海底の流れが激しかったため、船が反対にひっくり返ることも考えられました。もしそうなった場合、一箇所しかなかった入り口が塞がれて出口がなくなり、帰ってこれなくなる可能性がありました。今までで最も印象に残っている現場は、一番最初に生きている方を救った出動ですね。1月後半くらいの極寒の夜、東京湾で漁に出た船で故障により遭難してしまった80歳くらいのおじいちゃんでした。出動するようになってから3ヶ月後くらいです。それはすごく嬉しかったですね。生きている方を救うことは潜水士ではほとんどないことですから。海は陸上と違い、私たちが現場に到着するまでに時間を要しますから、亡くなっている方も多いので、残されたご家族の心も救いたい。そのような辛い救難現場でのお気持ちは、その方のためにということもそうですが、ご家族のためにという思いが大きいです。時間が経った後にご家族の元に戻してあげているのと、そのまま見つからないのでは、その後の悲しみが絶対に違うと思うんです。どのような状況の方であっても救助に行く気持ちは変わりませんし、必ず助けたいと思っています。ただ残念な結果であったとしても、正面から向き合い、私たちの救助の方法に何か改善できることはないか、次は生きている方を生きたまま戻してあげられるようにするにはどうしたらよいかと考えています。特救隊としても最善の方法を常に皆で話し合いながら、 その後の訓練や救助に生かしています。特救隊としての心構えはありますか？特救隊に配属されて渡された手ぬぐいに書かれた言葉ですね。特救隊員全員がオレンジの制服の中に持っています。皆、この言葉を常に意識して日々の任務に当たっています。私たちが救助に行かなければ、もう他に誰も助ける人はいないという重みを背負っていますから。実際に大変だと感じることはありますが、ずっと苦しい状況が続くことはなかなかないと思うんです。だから、その一瞬の苦労に耐えられなければ、この先にあるかもしれない長い苦労があった場合に、絶対耐えられないだろうと思っています。また、他の海上保安官と特救隊が違う点は、少数で一つの作業を完結させるところです。最大で6人ですので、どのような現場でも6人でやり遂げなければなりません。一人の判断が、ひいては隊全体としての判断になります。自分の判断一つで、人の命が左右されるのはもちろんのこと、組織としての判断になりますので、生半可な考えで下すことはできません。他の部署にはない貴重な経験をさせてもらっています。大きな責任がありますが、その分やりがいがあります。大切にしていることはありますか？奥さんが作ってくれたお守りですね。可愛くないですか？笑い。必ず胸ポケットに入れて出動しています。自分一人のために働くのと、家族の存在があって働くのとでは、やはり違いますね。いろいろと支えてもらっていますし、感謝しています。独身の時よりも、仕事に対する心構えの点でプラスになっています。いい意味で怖がるようになりました。自分が死んではいけないと。今年、子供が生まれる予定なんですが、さらに死ねないなと思っています。子供が生まれたら、勤務中以外の時間で、積極的に子育てをしたいと思っています。これからの夢を教えてください。海上保安庁には、日本の技術を海外へ伝える役割もあります。今後は、広い視野を持ち、これまで培った特殊救難技術を庁内だけでなく外部へ伝えていくことにも興味があります。現在は特救隊としての勉強だけではなく、海外でも任務につけるよう英語の勉強なども始めています。また、今の特救隊ですと緊急出動があるので、なかなか鶴ヶ島に行くことが厳しいですが、市内の小中学校で着衣泳などの水泳の授業があれば、いつかやってみたいですね。音訳者中、着衣泳とは洋服を着たまま泳ぐこと。音訳者中終わり。市民の方々にメッセージをお願いします。鶴ヶ島から海に行くというと、マリンレジャーの方が多いと思います。しっかりと海の危険性を意識し、事故を起こさないように楽しむことが大切です。特に、親御さんから子供たちへ、海は楽しいだけではなく、危険もあることをしっかりと伝えてあげてほしいです。それが大切な命を守ることにつながります。もし万が一、海で何かあった時には、ためらうことなく海上保安庁に連絡をください。海のもしもは118番です。我々海上保安庁が必ず駆けつけます。ここに4枚の写真があります。1枚目は特救隊の皆さんが常に身につけている手ぬぐい。苦しい、疲れた、もうやめたでは人の命は救えないと書かれている手ぬぐいです。2枚目は制服を着た佐藤さんがインタビューに答えている様子の写真です。3枚目は 制服の下に着ている T シャツでの後ろ姿。4枚目は、特殊救難隊の制服のデザインに似せた奥様お手製のお守りの写真です。写真説明終わり。